末則明議員、災害時一斉情報伝達手段の整備。問い、三原地域では町内の一斉情報伝達手段として拡声器や有線放送を利用しているが、有線放送は40年以上が経過し、新築の家屋には設置されていない状況で、カバー率が年々低下し、十分伝達できていない。故障や大掛かりな補修にも大きな課題がある。町内放送などの機能のある情報伝達として、FM 告知端末の整備を三原地域でも推進すべきではないか。コミュニティ FM 局開局の見通しは？答え、本年度、杭地域の FM 告知端末の公開及びセンター設備の整備を行い、平成27年、28年度で本郷地域、大和地域の FM 告知端末の公開などを行う予定である。29年度以降、コミュニティ FM 放送局の開局と関係してくるが、三原地域の FM 告知端末の配布を行う考えである。三原地域での町内会放送などの活用は、無線のコミュニティ FM での活用が基本であるが、有線での活用もできる。FM 局の開局については、持続的な経営の可能性について、商工会議所の研究会で慎重に検討されており、現時点では判断できない。研究会の結果を参考に、本市としても十分に検討する。FM 告知端末のイメージ写真があります。交流・安住促進事業について、問い、地域おこし協力隊は、21年度から国が取り組んでいる事業で、25年度は全国で約1000人の隊員が活動している。農林業の応援、住民生活の支援、地域おこしの提案と支援地域活動などへ関わり、3年間の任期後、56% が任地や周辺に定住し、地域の担い手となっている。本市でも昨年度から隊員が頑張っている。地域おこし協力隊員の増員と地域支援員の対象地域の拡大を検討しているのか。答え、25年度から地域おこし協力隊を大和町と鷺浦町へ各1名配置している。地域支援員は本年7月からの設置に向け、本郷、杭、大和地域へ地区連合組織と協議しながら配置の準備を進めている。活動状況や地域の活性化に貢献できているかなど、住民組織などと協議を重ねた上で、地域の配置規模を含め増員や対象地域の拡大を検討する。谷杉吉高議員、農業施設も公共施設マネジメントを。問い、本市は2年間かけて公共施設マネジメントの策定に着手するが、建物ばかりが注目されている。また橋などはすでに改修計画が進んでいる。指導、農業、林業施設も公共施設マネジメント策定に位置づけるべきと考えるがどうか。道路側溝では当主後部部分は水が流れていても下流部分では流れていない状況や、農業施設の溶排水路でありながら水は水路の下を流れている状況、また林道の側溝に落ち葉がたまり道路を洗っている状況もある。答え、国の指針として建物のほか道路、橋梁などの土木、水道、下水道、プラント系施設なども含む包括的な計画が求められている。 本市では本年度施設台帳などのデータベースを整備し、27年度に公共施設全体の基本的方針と総合管理計画を策定し、28年度以降に個別施設計画に着手する。現在道路側溝については箇所数も多く、損傷が表面化してから事後的な補修管理となっている。農業用施設及び林道についても膨大な数であり、行政だけでは限界があり、多面的機能支払い制度の活動組織や実際に営農活動に従事されている各組織などと連携を図り、他の自治体の危険箇所調査把握方法などを研究する。指導ののり面対策を問い、本年度から共同で農道の管理修繕や京阪管理作業などを実施した団体に対し補助金が交付されるが、高齢化が進む中で指導管理や環境整備でのり面の草刈り作業が年々困難となっている。また作業には事故が隣り合わせである。その対策として指導のり面の高さ2メートル以上にはステップをつけて草刈り作業がしやすい環境にすべきではないか。受益者負担ばかりでなく管理責任がある市として取り組むべきと考えるがどうか。答え、本市ではボランティア除草作業の活動支援として保険の加入、草刈り機の燃料、替え刃の支給、常用草刈り機の貸し出しを行うこととしている。のり面自体に設置できる簡易的な足場材の使用などが考えられ、地域と協議して施工も含め研究する。安全対策が望まれる指導のり面の写真があります。岡富夫議員、三原市北部の観光活性化について。問い、三原市北部の観光客増加策として次の3点を聞く。1、畝山キャンプ場周辺には平日に行くと管理棟も閉鎖しており、利用できるトイレがない。管理棟などの既存のトイレを平日でも利用可能にできないか。2、三月八幡宮も含めた三原北部地域の総合的な観光マップを作成してはどうか。3、畝山山頂に広大なパノラマを楽しめる展望台を作ってはどうか。答え、1、区域地域には素晴らしい自然に囲まれた野外活動施設、展望台など県内でも有数の施設があり、このような地域資源を活用し、地域の活性化につなげていくことが重要であると考えている。現在、平日については管理棟、駐車場の門は閉鎖してあり、トイレは利用できない状況になっているが、今後、三原市北部の観光活性化を図る中で、畝山家族旅行村については、平日も駐車場の門を開け、トイレを利用できるように検討していく。2、観光マップは観光客の選択肢を広げ、誘客の可能性も高まることから、本年度中の作成を予定している。内容は、道の駅ヨガンス白龍を起点としたドライブマップとし、施設案内や見どころポイントや北部地域の施設などを線で結び、所要時間などを掲載したい。観光客が必要とする情報を中心に作成していく。3、展望台については観光誘客を促進する観光振興策の一つであるが、さまざまな課題があると考えている。現状では畝山天文台などの既存施設を活用し、誘客促進を図っていく。 うね山山頂からの眺望の写真があります。液状化現象被害の対策について、問い、本市でも南海地震などの大地震による液状化現象によって建物の倒壊や波堤による被害が発生すると想定されるが、その対策は。答え、道路橋梁については道路網の整備と安全性の確保を計画的に推進する。河川については地震による損壊や浸水を未然に防止するため、改修効果の大きい箇所、緊急度の高い箇所から整備改修を図る。正平智春議員、居所不明の子どもの確認について。問い、神奈川県厚木市のアパートで白骨化した児童の遺体が発見された報道があった。この子どもは5歳の時、2006年10月ごろ死亡したものと推定され、保護者である父親は死亡したことを隠す工作をしていたことも報道されている。さらに最近、亡くなる1週間前、父親の目の前で痩せ細ったその子供が、パパ、パパと何度も繰り返し父親を呼び続けたことも報道されている。こういうことを未然に防ぐため、今年2月26日に子供の所在を確認する調査を行うことを厚生労働省が決定している。本市はこの調査の通達がいつごろ届いて、現在どのような対応しているか、調査の方法はどのような内容なのか、また調査結果はどうであったか、このような居所のつかめない状態を作らないために、本市としてどのような取り組みを行うのか。答え、所在調査への対応だが、4月25日付で県から住居実態が把握できない児童に関する調査の依頼が来ている。今年度内に2度調査を行うこととなっており、現在調査中だ。調査方法については、住民基本台帳に記録がある児童を対象に、予防接種などの未受診者や小・中学校・保育所などで連絡や接触が図れない児童について、関係課が転入・転出などの記録や学校・病院など関係機関への確認を行う。その上で各課の調査結果を同一児童の重複がないよう調整し、訪問調査などにより所在の確認を行う。調査の結果については調査中であるので、現時点では取りまとめができていない。今後の方策については、関係課はもとより警察、学校、病院など関係機関と情報共有及び相互連携の強化を行うとともに、見守りなど地域の力を借りながら、所在不明児童の発生防止に努めていく。
岡田元子議員、要支援者の介護サービス外しをやめよ。待機者あふれる特養の増設を。問い、安倍自公政権の下で、多くの高齢者を介護サービスの対象から除外しようという大改悪が押し付けられようとしている。現在、2020名の要支援認定者の介護給付外しについての本市の見解と対応について問う。現在、待機者が939名の特別養護老人ホームの増設を求める。答え、要支援者への訪問介護と通所介護が介護予防給付から市町村事業へ移行する。民間企業やボランティアを含めて提供できるように取り組む。特養ホームの待機者は年々増えている。介護保険料と密接に関係しているため、バランスを考慮しつつ検討する。 問い、国は今後、サービス付き高齢者住宅や有料老人ホームを受け皿として示しているが、月額の利用料は15から20万円だ。特養待機者の多くは貧困や低年金者であり、今の制度の中では最も安心の対の住みかとなるのが特養だ。増設計画をぜひ持つべきではないか。答え、特養入所待機者の増加は、一人暮らしや高齢者のみの世帯の増加が挙げられる。アンケート調査など実施し、分析の上で計画策定委員会で検討する。写真は、要支援者が通うデイサービスの様子です。ゴミ減量化でさらなる指定袋料金の引き下げを。問い、古紙・布類の再資源化をいつからどのように実施していくのか。本紙がゴミ袋で儲ける2490万円は税金の二重取りだ。手数料収入はゴミ袋料金の引き下げに充てるべきではないか。答え、資源集団回収事業奨励金の引き上げや保管庫への助成制度新設は本年度中、さらに拠点回収実施は次年度をめどに進めたい。指定袋制度で減量効果がさらに進めば引き下げの検討も考えられるが、リバウンド現象も懸念している。ゴミ処理の経費は3億7000万円かかっており、市は設けてはいない。問い、住民とともにゴミ減量化をやり遂げ、手数料引き下げへの決意を持って取り組んでもらいたい。答え、行政としてもより再資源化、減量化が進む取り組みを市民とともに取り組んでいく。その他の質問事項、児童館の整備を急ぐべきについて。由美子議員、介護保険法第6次改正について。問い、今回の改正は今後の少子高齢化や行政の厳しい財政状況の中で現在のサービスを持続するためと認識している。本紙には要支援1、要支援2の方が2020人いる。今回の介護保険法改正で要支援1、2の事業主体が国から市に移行するが、受けられるサービス内容や支払い金額に変わりはないか。来年8月から介護保険の自己負担が2割になる方があるが、対象の要件と通知する時期・方法を問う。答え、市の事業に移行しても財源構成は従来通りなので、大幅な変更はないと見込んでいる。自己負担割合2割の方は、前年の所得の合計額が160万円以上の方が対象となる予定である。平成27年7月に保険証とは別に自己負担割合を証明する書面を送る予定である。写真は介護保険非保険者証の見本です。ピロリ菌感染検査をワンコインで。問い、ピロリ菌は胃がんや胃潰瘍、胃炎の大きな原因とされ、50歳以上では 80% 近くの人が感染していると考えられている。がんの罹患率では、胃がんが男性で1位、女性で3位である。研究では、ピロリ菌を除菌すれば、胃がんの発生率は3分の1になるとも言われている。現在、各地の自治体で、ピロリ菌の感染検査、除菌の費用補助、勧奨を事業化している。がんになったなら、肉体的、精神的苦痛は計り知れない。財政負担も大きい。その苦痛を防止し、将来の本市の財政的負担も軽減するためには、三原市健康審査で受けることができる検診に、ピロリ菌の感染検査を含めてはどうか。500円くらいで受診できるようにしてはどうか。 答え、厚生労働省が定めたがん検診実施のための指針やガイドラインでは、ヘリコバクターピロリ菌抗体検査の有効性評価は低いとされ、奨励されていない。現段階では、市の健康審査にピロリ菌感染検査を導入することは考えていない。今後、他市の導入状況や厚生労働省の指針等の情報を収集し、研究していく。その他の質問事項。燃やすごみ指定袋支援措置について。梅本秀明議員。人口減少と行財政運営まちづくりについて。問い、本市の人口は98,000人。26年後の2040年には26,000人減の72,000人になるという推計があり、人口減少は大きな問題である。市民税、固定資産税、交付税の減少により、今後10年間で70億という財源不足が生じ、健全度 70% から 80% である経常収支比率は平成30年度には 98% 前後となり、投資的経費を抑制しなくてはならない。長期総合計画、基本計画は大幅な見直しをすべき時期で、公共マネジメント、市債発行の抑制、市保有の遊休地の売却による財源確保、事業仕分けなどにより、選択と集中が必要となる。また、地方債の繰り上げ償還は行わず、まちづくりの事業に投資を行い、地域の活性化に取り組むべきと思うが、どうか。また、将来の人口を何万人と想定するのか。答え、10年後の目標人口は設定しない。推計人口を前提とした計画を策定し、可能な限り人口の減少を抑える。問い、人口減少により税収減となるが、財政、事業計画に支障はないのか。答え、歳入状況は厳しい。建設事業については、合併特例債の活用や選択と集中による市債の発行抑制と残高縮減を図る。問い、人口減少により、本市が計画をしている事業については、根本的な見直しの必要があると思うが、どうか。答え、今年度中に27年から31年の5カ年の新たな財政運営方針を策定し、施設の長寿命化、統廃合、適正配置などの効率化を図るとともに、事業の改善、廃止、あるいは民間の活用などを積極的に取り組む。問い、人口増加への取り組み対策は、また、子育て支援として義務教育課程における教材費、給食費を負担する考えはあるか。答え、可能な限り人口の減少を抑え、活力を失わない町づくりを目指す。三原本郷駅周辺は、都市生活拠点とし、久井・大和地域の中心部は地域生活拠点とし、コンパクトシティ化を進める。企業誘致、定住促進対策、雇用創出、観光促進に積極的に取り組む。教育・子育てについては保護者の要望に応じていく。棒グラフ。三原市の将来人口。国勢調査及び国立社会保障人口問題研究所の推計。棒グラフの説明。縦軸は人数、横軸は年。棒グラフは年ごとに人口に対して15歳未満、15歳から65歳未満、65歳以上のそれぞれをパーセントで表しています。平成22年、2010年、人口 10509人、15歳未満 12.5%、 15歳から65歳未満 58.9%、 65歳以上 28.5%。 平成27年、2015年人口96,425人、15歳未満 11.9%、 15歳から65歳未満 55.3%、 65歳以上 32.9%。 平成32年、2020年人口92,069人、15歳未満 11.2%、 15歳から65歳未満 53.2%、 65歳以上 35.6%。 平成37年、2025年人口87,276人、15歳未満 10.5%、15歳から65歳未満 52.6%、 65歳以上 36.9%。 平成42年、2030年人口82,355人、15歳未満 10.1%、 15歳から65歳未満 52.5%、65歳以上 37.5%。 平成47年、2035年人口77,292人、15歳未満 9.9%、 15歳から65歳未満 51.9%、 65歳以上 38.2%。平成52年、2040年15歳未満 10%、 15歳から65歳未満 49.8%、 65歳以上 40.2%。 以上のように、三原市の将来人口は平成22年から平成52年の30年間で15歳未満が 2.5% 減少、15歳から65歳未満が 9.1% 減少、65歳以上が 11.7% 増加となっています。棒グラフ説明終わり。北中七議員、タムシバ群生を観光資源に、問い、八幡町の竜王山から大峰山一帯にタムシバが群生している。見頃は3月下旬から4月上旬にかけて、山全体が雪化粧のようになり、集落や沿道から美しく眺められる。このタムシバの花を楽しむためのタムシバ散策道整備を提案する。また散策道を古道山まで延長すると、渋川義高城主の古道山城跡の歴史文化が探訪ができる。散策道整備で八幡町の観光のグレードを上げたいと考えるが、答え、自然が作り出す美観は観光振興を推進する上で重要資源である。タムシバ散策道を観光施設として整備していくには多額の費用や整備後の管理などの問題があり、古道山城跡なども含め将来的な課題として受け止め、今後北部地域の振興に向けてこれらの観光資源との連携などを研究していく。問い、北部地域の観光資源との連携などを研究していくとのことであるが、県の森づくり事業等を活用した整備もあると思うが、農林サイドとしての考え方を聞きたい。答え、三月八幡宮付近の山林に平成25年度広島の森づくり事業で100年杉の手入れや散策ができる 約300メートルの歩道の整備を行った。田無芝散策道の整備にあたっては、対象となる山林所有者の協力や整備後の維持管理が必要であり、引き続き情報収集に努め、県と協議を行うとともに、市の関係各課、教育委員会とも連携を図っていく。問い、森づくり事業について、散策道を古道山城跡まで延長して、城主の渋川義隆と小早川隆景の関係を紐解いて、小早川450年祭の中に記録できないものか、教育長に考えを聞きたい。答え、三原城築城450年事業を起点に、本市の歴史などを子どもたちにわかりやすく伝えるということも、教育委員会として大きな務めと考えている。ふるさとには歴史があり、今があるということを伝え、本当に三原を愛してほしいし、三原に愛着のある心を培うことが大切であると考えている。写真は、竜王山山麓の田無芝の群生地です。